恵み深い天皇お父様、今日は少し風がありますが、青空の下、平和の中で賛美歌を歌い、お祈りを捧げ、互いを喜び、聖書の御言葉に目を留める、このような礼拝のひとときを賜りましてありがとうございます。けれども世界の各地でさまざまな悲惨な出来事が起こっているこの世界を、神様がどうぞ慈しんでくださって、地には平和がもたらされるように、また私たちも身近なところで、ご近所や職場や友人や家庭で平和を作り出すものとして用いられるようにお願いします。体調を崩している方、全国各地に散っている方々、それぞれを巡ってください。今日この礼拝に祈り心を持って集っておられるお一人一人の心の願いを豊かに引き届け、引き上げ、弱っているところを強くし、困難が光となって泉の湧くところとなるように祝福してください。心と霊と体をお強めください。今日の午後は教会の4月以降の神様のお導きを求め、お祈りする年次の総会がありますが、この時もお持ちください。これからの御言葉の時もお委ねします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。教会の方でもしも今日の午後どうしても出れない方、ご家族の分も含めて、正志先生の方まで委任の旨をよろしくお伝えくださるようにお願いします。今南相馬での映画のお話がありましたが、メールで流してもらいましたけど、私見てはいないんですが、日本で今人気の8番目なんていうネットで出てきたので、出エジプト記の映画がいわきの駅前の映画館で今やっているようです。題名が出エジプト、エクソドスでしたか、エクソドスという映画が壮大な大スペクタクルでって今まだやっていると思います。内容見てないから何とも言えないんですが、評判は良かったようなんですが、よろしかったら聖書そのまんまを映画にしたような感じだと思います。出エジプト記、どうぞよかったら、私映画館からマージンもらっていませんが、どうぞご覧ください。それでは今日は詩編の133編、ちょうど総会がある日なので、ここしばらくイスラエル旅行に行った恵みの分かち合いと、また行かなかった人も行ったような気持ちになっていただくと嬉しいなと思って、今日は詩編133編、じゃあ最初に表題をお読みしましょうか。はい、じゃあご一緒に133の隣を読みましょう。はい、都のぼりの歌、ダビデによる。皆さん、昔の農協は旗を立てて、そして、ハトバスに乗って上京して見学ということがあったでしょうが、聖書の国は何度も言いますが四国ぐらいの大きさで、昨日四国から帰ってきました。いや、日本の四国の大きさと聖書の国はほぼ同じなんだけど全然違うなって、なんか日本はどこ行っても緑があって平和で、まあ四国といったらお遍路さんなんですが、私たちはお遍路さんで聖書の国に行ったわけではないんですが、向こうはシオンの都って、丘の上のエルサレム、神様が御臨在くださる、御臨席くださる、神様を礼拝する神殿という場所があるところにみんなで登ろうよって、その時に歌いながら歌った歌を、まあ、ダビデが作ったと言われているんですけれども、ご一緒に一節お読みしましょう。はい、見よ、兄弟たちが一つになって幸せ、なんという楽しさであろう。皆さん、見よって、それはシオンの都エルサレムってすごいなってじゃなくて、その前なんです。その前を見よって、こうやって都に登って神様のもとに行こうよって、兄弟姉妹たちが神様礼拝しようよって、 神様の家に行こうよって、この旅路、ね、一人ぼっちの旅路じゃなくて一つになって、なんという幸せ、これ幸せっていう、これ楽しさって言うんだなって。皆さん、私たちはプロセスを楽しむということを以前お話ししました。私たちは別に聖書の国に行ける人と行けない人がいます。体調もあるし、家庭のこともあるし、しかし最後は天の都を目指す地上の旅路。ある人は50年、ある人は100年ぐらい長生きして、しかし天の都のぼりの歌と言ってもおかしくないんです。で、天国に行ったら、わあ、天国はこんな純金製で、もうきらびやかで、太陽の光もいらなくて、イエス様がおられて、憎しみも悲しみも恨みつらみもなくて、罪がなくて、本当に素晴らしいって言ってから歌う歌じゃない。そこを目指す地上の旅路で、いやー、山あり谷ありの、さっきのお話だと荒野のような、私荒野に行ったことないけど、自分の人生今荒野っていう人もいると思います。荒野のような中で、ああ、本当に兄弟たちが悩みを聞いてくれたり、背後でお祈りしてくれたり、あって気づくアドバイスをくれたり、一人ぼっちじゃないって本当に幸せだなって。今日の題は、一つの船に乗ってって迷ったのが、船っていう漢字が二つあるから、日本語で小さい船を書きましたが、やがて大きな船になるといいな。大きな船は右側に8人の8ですよ。で、口って書くんです。だから、ノアの箱舟、小さくなかったんです。ノアの箱舟に乗れって神様おっしゃって、たくさんの動物が乗って、人間はノアと3人の息子、それぞれ息子の夫婦、奥さんも一緒に、ね、4人の、男性と奥さん合わせて8人が乗って、大きな船を作って、私たちはここに教会作るとき、別にこんなに大きな土地いらないじゃない、こんなに大きな礼拝堂いらないじゃない、もしかしたらもう食事作る力もないから、食堂いらないじゃないけれども、神様はまあまあ小さくない建物をくださいました。最初30名で帰ってきて、1年ごとに10名ぐらいずつ、少しずつ戻ってくる人もいたりしましたが、少しずつこのようにして賛美の歌声も力強くなって、いろんな楽器も増えてよかったなって、船もこのごとくあればいいなって、小さな手漕ぎの船から、これじゃあノアの洪水でみんな乗れないでしょって、8人の夫婦が乗って、さらにたくさんの動物が乗って、困難な大洪水の中を生き延びる荒野じゃないけど、一つの船に乗って、皆さん、聖書は一つになって共に住むことはなんという幸せでしょう。私は今回の旅行で、今まで何度もいろんな人を連れて行ったことありましたが、初めての点はうちの教会員だけっていうのは初めてなんです。今まではどこかの主催で、ちょっとうちの教会も行きましたが、他の教会員とか知らない人が半分以上いたりして、まあ、それも素晴らしいですよ、出会いは。だけどこの教会員だけしか行けなかったんです。特別の値段だから、教会の家族もダメですって言われました。出入りしてる他の教会の人もダメですって言われました。本当に被災したこの教会だからの1回限りのこういう値段のこういうルートの旅行なんですからと言われて、で行ってみましたら、だってみんな知り合いですから、知っていますから、いや、一つの教会で、うちの教会員で旅行するっていうのは本当にこれはまた格別だなって私思ったんです。それはどういう格別かというと、今日の上田さんは奥様といつも麗しくて肩に手を乗せしたり、時々どちらかがああだこうだという時もあったかもしれませんけど、全体には本当に麗しくて、みんなお互いにそうだと思いますが、でも多分杖が必要だった人は3人はいたんです。で、言ってる途中で具合悪くなった、最初から具合悪くなった人もいます。しかし途中で具合悪くなった人もいます。車椅子に乗った複数の人がいます。これが麗しかった。私見ていて、外国旅行はいろいろ気も使うし、スリがいないかなって思ったりもするし、トイレの事情も違うし、そうすると一人の体のご不自由だったり体調悪い人に肩を貸す人が一人じゃないんです。いろんな人、別の人が手を組んで歩いてる、別の人が周りを取り囲んでいる、まあ、向こうのこれはこの場所で、聖書でこういうことがあった場所ですよって、それも素晴らしいことでした、学びでしたけれど、そこを旅する人の風景、聖書の国にはるばる来ましたって、都に登りましたって、だけど見なさいとね、その都を見るのもいいけれども、旅してる彼らを見なさいって、見よう、ね、 一つになって本当にこれは麗しいですね。このご近所の周りの人がどう思ってるか分かりませんが、やっぱり敷居は高いかもしれません。十字架と教会というだけでキリスト教の国じゃないから。でも何人かの方が、いやキリスト教会は敷居が高くて、でもこのカフェだから来れて、あるいは礼拝に思い切って来てみて、案外明るいんですねって、随分歌うたんですねって、もっとすごく厳かでちょっと肩こるんじゃないかと思って実はいたんですって、こういう感じだったんですかって、いやそれは嬉しいなって。皆さん、教会っていうのはチャペルじゃない、組織でもない、何か宗教法人でもない。教会っていうのは聖書のそのままの原版を言えば、イエス・キリスト様に名前を呼ばれて、あなた来たら、あなた来たらって集められた結果、あなたも来たの、私も呼ばれたんだけどって、イエス・キリスト様に呼ばれたから、みんなお互いに血がつながらなくても兄弟姉妹だよねって、その集められた人の集まりのことを教会と言うんです。で、地域の人が、ああここは最初なんだろうかな、フィットネスクラブかな、どうもスーパーじゃなさそうだな、何の会社かなって、で集まってる人、見てないようで皆さん見てると思います。で、誘われてきましたって結構多いんですけれども、皆さん行きたいと思わなければ誘われたって来ないと思います。なんだか入ってみたいなって見てて、子どもたちが遊んでる姿、いろんな催しをやってる看板、中にいる人の表情などを見て、ちょっと敷居が高くて知り合いないと入っていいんだろうかなと思われたけど、私一回行ってみたんだけど、あなたも行ってみないと思われて来ましたって、多分来たかったっていう気持ちも少しあったんじゃないかなって、見よって、教会の中を見よって、あの人たちはみんな親戚じゃないけれども、イエス・キリスト様に集められて子どもの遊びもやっているし、またコンサートもやっているし、カフェも賛美歌も礼拝もいろいろやってるけれども、あなたもこの集まりの中に加わらないって。さっきのお話に戻しますと、今回の旅行のまた麗しかったというのは、私初めてです。聖書の国に前に団長になって全国から集められた人行きましたが、大体年齢層がある幅だったんです。今回は小学生中学生から、また結構ご高齢の方から、さっき言いましたように杖が必要な方から、いろんな体に病を持っている方から、それが良かったんです。いろんな人々がいて、なんで良かったかというと、お互いに弱い人がいるとお互いに慈しみの感情が出てきます。お互いに思いやります。せっかく来たんだから私見たいとこ行きたいんだって、少し足が遅すぎるからもっと早く歩こうよって、そうならなかった。弱い人、今ちょっと頭痛の人、ちょっと足が急に痛くなった人を中心に、そのペースで歩んだことが神様の祝福だったんじゃないかなって。あれは本当に10日間弱の短い旅行でしたが、地上の旅路もそうだなって。お互いに思いやり、お互いに自分を主張せず、お互いに相手を理解しようとする。これは夫婦でも、家族でも、ご近所でも、親戚でも、どこでも同じだと思います。それを聖書は指さして見よって、都に行くことも素晴らしいけど、兄弟たちがあのように一つの船とは言わないけども、思いやって、車椅子ある人がとっかえ引っかえを押して、その人のペースで、みんなが優しさを香りとして旅する風景そのものが、プロセスが幸せだね、これは祝福だね。私さらにもっと思ったんです。長い聖書を読んでいる信仰長い人もいたし、まだ 1,2 年の人もいたし、あこれも良かったなって、それから突然そこで洗礼を受けた3人の人も新しく加わって、これも良かったし、もっと言えば、今日午後に皆さんにご紹介しますが、私たちはアメリカの宣教師によって生まれた教会ですが、これは震災の影響です。ドイツの一人の女性の宣教師がこの教会で一緒に労することはどうだろうかなって。皆さん、一人の働き人が増えると、またその人に関わる人が、ああ場所ができて、フロアができて、少しずつノアの箱舟のようになって、そのドイツの料理のクラスか、ドイツ語か、何か分かりません、婦人の集まりか分からないけれども、またスペースができて、そこに呼ばれてくる人がいるんじゃないかな、きっとって。また今日の午後もう一つお話ししますが、そのエルシャロームっていうアパートのところに、やっぱり建物をそのために人肌脱ぎたいという申し出が前からあったんですが、これも神様が先行投資で、場所ができれば、ホールができれば、台所ができれば、何かが出されて、また人が集まってくるんです。 これも少しずつ小さな船が神様の招いておられる人を入れるような人材と建物を確保して、神様が一つの未来に向かって船を漕ぎ出そうとしているんじゃないでしょうかって。じゃあここで写真などをご紹介しますね。次お願いします。これはインチョン空港だったか忘れました。結構大人数です。32人、現地で36人になったんですが、一つの教会丸ごと移動しているようなもんだな。小学生からまたお年を召した人から、体調不良の人から、途中で体調悪くなる人から、本当に旅だなって縮図だなって思ったんです。次お願いします。あ、これがイスラエルに着いた時、ドイツから来た歌手の方と合流しました。はてさてどんな旅になるんだろうかなって。次お願いします。だけどこのようにむっつりしてる人はここに映ってないと思います。みんなにこやかにしてるんじゃないかなと思いますが、本当に楽しい旅だったと思います。結構冗談を言い合ったりして笑ったと思います。一つになって共に都に登ることはなんという楽しさ、幸せかなって。次お願いします。そして荒野も、さっき出てきた荒野です。いやー厳しいけど肩寄せ合ってぬくもりを感じるね。人生の荒野も一人では越えられないんです。福牧師が海外に出かけていた時、私が子どもたちにお話をすることになって、そして子どもたちに聞いたんですね。一人ぼっちが好きな人って。そうじゃなくて教会に来てみんなでご飯食べたり歌歌ったりゲームしたり、これが好きな人って。皆さん全員がみんなと一緒がいいって手を挙げました。皆さん一緒にいれば喧嘩することもあるでしょう。あの人は私あまり合わないという人もいるでしょう。当然です。これは普通です。だけれども全体にそれは大きな祝福なんです。そこから外れて一人ぼっちじゃないんです。みんなが船に乗って旅しているんです。次をお願いしましょう。はい、ラクダに乗っている方は全然目の見えない姉妹だと以前お話ししましたけれども、本当にその方は得したと思います。向こうでどこででも手を引かれ、また無料で乗せてもらったり、いろんな人がいて本当にいい旅だったなって。で私理解できなくもないんです。仮設住宅は2年しか使えないはずのものがもう4年経って、阪神では5年使って、ここでは多分8年使うと言われていますが、本当に8年持つだろうか、なんで出ないのって。だけど4年住めばここが一つの共同体だからって、それは確かにそうだろうなって、おはようこんばんはって、あるいは2日に1回顔を合わせて、あなた元気って、消息を確認し、必要なことがあったら助け合ったりし、それは別に病院じゃないし別に何かのアパートじゃないけど、たまたまそこに入ってもともと一緒だった人がお互いにそこで助け合いながら生きていく共同体。教会もそうです。皆さん教会も、教会で建てたアパートもそうです。そこでの NHK のラジオ体操もご近所の方来てくださっているって聞いてよかったなと思うんですけども、いろんな人がいて私たちはみんな共に旅をしています。次お願いします。新しく加わった人もさっき感動したって、私は四式していて水が冷たくて滑りそうだったからもうそれだけで必死だったんですが、そんな拳銃機関銃持ってる人がいるなんても全然目の眼中に入らなかったんですけども、旅の途中でさらに加わる人がいたことも大きな喜びですから、これからもそうです。これからもさらに私たちのこの船の中に加わってくる人を神様は起こしてくださいます。次お願いします。はい、そして旅は守られました。じゃあ次お願いします。これは韓国ですね。で私はこの御言葉を思い出したんです。私ほとんど写真撮らなかったので、他の人の写真借りてるので、からしだれの木はこれですって言って写真写したのがどれかちょっとわからないんですけども、でもからしだれを思ったんです。イエス様のお言葉ご一緒に30節読みましょう。はい、また言われた、神の国は何に例えたらよいでしょう。皆さん、神の国は小さな種が広がるんです。狭まって消えるんじゃないです。広がるんです。じゃあ31節読みましょう。はい、それはからし種のようなものです。地にまかれる時には、地にまかれる種の中で一番小さいのですが、皆さん 枯らし種を買ってきた人がいるはずですが、多分見せてくれると思います。こんな小さな種が10メーターの大木にはならない。だけど2、3メーターぐらいにはなるんです。巨木ではないけども、鳥が巣を作れるようにはなるんです。だから最後の32節読みましょう。それがまかれると成長して、どんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張り、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。業界もこうなるといいなって。瀕死の状態で首の皮一枚であっちこっち流浪して閉鎖になった教会が、ここで少し息を吹き返し、で少しまた息を吹き返し、小さな手漕ぎのボートがだんだんノアの箱舟風になってきたら、いやどんなに素敵かな、神の国はそうですよって。ほら、空の鳥が巣を作っても右に傾いてポキッと折れないでしょ。あの小さな種がどこにエネルギーがあるの。こんな小さな種がこれになるよって小さな子供に教えても嘘だいって。動かないし種はって、生きてないように見えるしって、なんでこの小さいのがやがてあんな大きな木になるって、騙しちゃダメだって。いや本当だよって。神の国も小さなお言葉が、神様のメッセージが入ってだんだんだんだん豊かになる。そして神様が本当に豊かにしてくださる。空の鳥は歓迎した方がいいんです。空の鳥を見なさいって話した場所のさっきお証しがありましたけれど、私は歓迎できない時もあったんです。家内がちょっと留守した時に、自分で野菜のサラダでも作ろうかって、おかしいんです。次の日になると小さな猫の額ほどの、あの小さな畑のあったはずの野菜が半分になって、そして4分の1になって、ほとんどなくなって、誰かが勝手に庭に入って収穫していってるんだろうかって思ったんですが、ある時発見しました。鳥でした。皆さん、許可もなく鳥が天から舞い降りて、それ美味しいでしょ、無農薬ですから。私が食べるはずの野菜をパクパクパクパク食べてですね、早く食べないと鳥に全部食われてしまうなって。そしてある時はすっかりなくなったんですよ、根っこばっかり。わあ、私は鳥は嫌いだなって思ったんですが、しかし、まあ、鳥が来るのは愛くるしいし、あのガラスから見ていろんな鳥が来るのはやっぱりその方がいいかなって思ったりしたんでした。鳥が巣を作るほどのそういう祝福が本当に来ますよ。さっき言いました、宣教師の人が一人来たら、あの宣教師が来たから私きっかけで教会に来るようになりましたっていう未来の人が多分いるじゃないかなって。あそこにあんな建物ができて覗いてみようと思って行った、あれがきっかけでした。建物を建ててくださってありがとうという人が未来にきっといるんだろうなって。神様が私たちをそのようにして引き上げようとしている、一つとなって歩もうとしている群れを私は祝福しますよって。皆さん、震災にあって語れなくなった次の週のメッセージが祝福の神っていう題のメッセージでした。未来には祝福があるんです。じゃあ皆さん、祝福はどこに来るかというと、一つになった場所に天の太陽の光が差すように、神様は一つとなってキリストと一緒に歩んでいる群れはあっちにもありこっちにもあり、そこ祝福するよ、ここ祝福するよって。私たちはきっと未来にまで祝福されるんです。じゃあ祝福はその場所にどっから注がれるんですか。それは上からです。それは天からです。先週お話ししました新年度の言葉は、聖霊の風に乗って。私たちは風じゃない、風を作れないけど、風に抗うことなく風に乗ることはできるんです。その風はイエス様が、人は新しく生まれなきゃダメだって、学者であるラビであるニコデモがなんで新しくなきゃ生まれるようかって、あくまで地上の目線に靴で話したら上からだって。新しくっていうのは上からという意味だと先週お話ししました。祝福は上から来るんです。集まってみんなが努力して、どれだけ能力ある人があって、どれだけ議論したから祝福されるというのではないんです。普通の企業はそうでしょう。コンサルタントを呼んできて、もっといい理論がないか、最近流行りは何か、何が当たってるかって。教会は違います。集まって、その時に天から祝福が来るんです。じゃあ2節、今日の箇所の次に進んでもらっていいですか。はい、それでは133編2節を読みましょう。はい、それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげに、アロンのひげに流れて、その衣の襟にまで流れしたと。これはなかなかピンとこないんですよ。なんかひげっていうと女性の人はあんまり清潔じゃないってイメージ持つ人もいるし、
そこに油が滴るっていうと、なんかジュース飲んでこぼしてここにコーヒーがついてるよっていうようなそういうイメージなんですが、これはね、アロンっていうのは大祭司、神様のリモートに代表していく人なんです。その人はまさかパジャマの格好で行かない、普通の人の格好じゃない、大祭司がつける服を着て、そして神様の御前に行って、任命式の時をの風景なんです。これはそれが頭にあなたを任命するって、ここに油があります。買ってきた祝福の油です。この間具合の悪い人に塗ってお祈りしましたが、それが上から滴ってひげからずっと衣の襟にまで。じゃあどういう服ですか。さあ次を出してください。はい、これが、まあ、ちょっとこれはネットから撮って、向こうでも あったんですが、私写真撮らなかったので、これがウリムとトンミムって旧約聖書に書いてあるちょっと謎の服という人もいますが、見ると12の宝石がついてるんです。イスラエルは12の部族、ユダ部族とかダン部族とか、それが頭から、あなたは神様の祝福を受けて大祭司となってこれから人生の使命を全うするんだって注がれると、ずっと上から下に、ひげからずっと衣の襟にまでって、そこに宝石があるんですよ。これ天からの祝福があなたを通して神様を慕う、神様に都に登って礼拝する、あの人この人あの部族この人、ずっと上から下に上から下に、ずっと祝福は下から上じゃないんです。神様の祝福を表現した詩編の箇所だったんです。じゃあこの人を任命する聖書の箇所を読みましょうか。次を出してください。出エジプト記29章の4節読みましょう。はい、アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。アロン大祭司が神様に任命されて任命の式を受けるとき、入学式でも割といい格好するじゃないですか。何か資格で表彰されるときいい格好するじゃないですか。神様の御前に行くとき、じゃあ5節を読みましょう。はい、あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。エポデ、さっきウリムとトミムって話しましたけれども、服を着てエポデをつけて、そうすると頭から油を注ぐときずっとひげを通してエポデにまで宝石がついて、そこまでずっと滴って、民族は上から下に神様が天から祝福するのだって。じゃあ6節を読みましょうか。はい、彼の頭にかぶり物をかぶらせ、そのかぶり物の上に聖別の記章をかける。頭から上からです。必ずかぶり物をしてお祈りするときには行くんだと向こうに行った人は言われましたが、帽子ももらいましたが、7節を読みましょう。はい、注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。ここでだから謎が解けました。ああ、やっぱりこれは天ぷらの油じゃなかったんだって。これは祝福の油ですよ。祝福の油を頭からずっとひげにまでしっとりと。今冬の感覚だとちょっと肌が切れたりカサカサする人はいるんじゃないですか。ちょっとしっとりする保湿剤か、あるいは油を塗る人もいるんじゃないですか。これは神様の祝福がずっと覆っていくんですよ。もう一回復習すると、祝福は上から来るということなんです。祝福は上から下へ、上から下へ。みんな天を仰ぎながら人生苦しくて、それぞれ課題テーマ試練が違うけども、とにかく神様のところに助け合いながら行こうよって、その光景そのものが祝福の匂いがするって。やっぱり祝福が来た、どっからって、大地の下からじゃないんです。上からずっと、まるで大祭司を頭のてっぺんからずっと油が滴って、民族を象徴する神様の宝の民、宝石のような人々にずっとしっとりと下っていくように。そういえば私もそんな感じがするという人いませんか。あの時はカラッカラだったって、鹿が水を慕いあえぐように。だけどだんだんだんだん私潤されてきたな、空っぽの車のタンクが少しずつ満たされてきたなって、なんだか少しずつ豊かになったなって、痩せ細ってくるんじゃないですか。だんだんだんだん心も、あるいはいろんな人との関係も、いろんな与えられて、なんだかこれは天からの祝福ではないだろうかなって。私は四国に行って、今回改めてあれが高知城だなって、以前お話したことあります。 皆さん、高知城に似せた教会が世界中に一つだけあるんです。それはハワイです。あのハワイの牧紀聖なる城って聖城キリスト教会って、まあ以前お話してきたことあるんですが、その古い教会ですよ。昔日本人は食べることができなくてブラジルに移民したり、ハワイに移民した人もいるんです。行ってみたら全然話違って、もう二度と帰れなんかしないって、もう四国には帰れないって。でどうなったかって、ギャンブル、それから酒に溺れ、もう自暴自棄のめちゃくちゃな日本人の生活があった。そこに奥村という牧師が行ったんですよ。そして聖書の話を劣化のごとくして、どんな話したかというと、ふるさとばっかり見ていちゃダメだって、神様はここにお前たちを植えたんだって、ここで生きるんだって、あのお城が見たい、高知のお城が見たいって、高知県に帰らなきゃって、いやそうんじゃなくて、じゃあ高知城とそっくりの教会堂を作ろうよって、本当にそっくりなんです。なかなか見ものですよ、あの牧紀教会って。昔サーフィンで映画になった人もその教会に出席している教会なんですけれども、そして奥村牧師によってまず心が変えられたんです。聖書の言葉が植え付けられると、小さな言葉の種がだんだん広がるんですよ。でどうなったか、YMCA だったか YWCA だったか作ったり、病院を作ったり、確か野球チームを作ったり、もう様々のを作って、そしてここで証をしようよって、私たちは故郷に帰れなかったら不幸せだとか、そういう方程式を捨てて、ハワイで私たちは祝福されるんだって、みんな生き生きと禁酒運動を始めて、もう酒は飲まなくなったんですよ。そうして彼らボランティアチームを作ったりして、全く新しい日本人のハワイでの生活が始まった。一人の牧師さんから始まって、その証に未だに、え、これお城が教会なのって、本当にお城じゃないって。しかしそこにはそんな歴史の物語があったんです。皆さん、立て直しと祝福は天から来るんです。神様の御言葉によって私たちは一念発起して、あの人がこの人、2年前にあのしょんぼりしてた人が2年後に本当にこの人って、それは天からのアロンの油のような上からの祝福です。もう一度言います、ニコデモにイエス様は新しく生まれなきゃダメだって、そんなことありえない、上から、新しいってのは上からだって、それは神様がなさるんだって、神様がなさることはあなたは受け止めないのかって、自分で理解できないことは受け入れないのかって、あなたが受け入れることだけで生きていくのかって、全然違うって、上からのことによって人は新しくなって新しい未来に進むんでしょうって。じゃあ次を出してください。次の表現はちょっと地図で、これはイスラエルの地図ですけれども、あ、ついた、これがつくかな、あ、ついたかな、あら、これは映らないんだな、すいませんね、私実験しなかったのでこの光は映りませんでした。まあ、このここがガリラヤ湖で、この北の方にヘルモン山という山があるんです。ヘルモン山という山があって、そこからこのガリラヤ湖の水源になって、そしてヨルダン川がずっと下って、この辺でこの間洗礼式を行って、以前はここで洗礼式を行って、世界で最も低い湖、死の海があるんです。ガリラヤ湖は緑が豊かで、そしてこの高いスキー場のヘルモン山の夜露が重い空気になって、北から南へ南へ、祝福は上から下へ、でいろんな山々に梅雨をもたらし、国全体を潤すんです。さあ、その表現が、じゃあ次を出していただきましょうか。さあ、ここに表現されています。祝福ってそんな感じなんだ。3節を読みましょう。はい。それはまたシオンの山々に降りる、似ている、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。イメージしてください。北にある高い山、雪が積もっている山、そこの夜露が空気を重くして、湿気をもたらして、ずっと南に下るんです。そしてそれより低いシオンの山々を潤していくんです。もちろん雪解け水がガリラヤ湖、もう美しいあの湖、その周りは緑がいっぱいで、イエス・キリストのたくさんの物語がそこで営まれました。それがヨルダン川になって、とうとうと下って洗礼式が行われる川になって、
死の海と書きますが、しかしマグネシウムとかもう素晴らしいものの宝庫だとも言われるんです。その全ての水源、シオンの山々に降りる北から南へ、上から下へ、それはヘルモンのヘルモン山の梅雨に似ているでしょうって。昨日私は飛行機で空港のスチュワーデスの人に、どっち側ですか富士山はって、よかったって、私たちの窓側が富士山でした。本当に綺麗でした。羽田空港からもこんなに今よく見えるんだって、以前テレビで北限は福島県からも見えますって小さくやっていました。南は三重県からも見えるんですって。いや富士山ってすごい山だなって、今回飛行機がぐるーっと回ったので、本当に富士山って天から恵みをもたらして、富士山の水、富士山の奥の水、富士の水っていろいろ売ってるようですが、東西南北に本当に豊かな水源となって潤している日本の山なのかなと思いましたが、じゃあ聖書の国では四国ぐらいの大きさではどこだと言ったら、ヘルモン山がそれに当たるかな。次を見てください。次を出していただくと、さあこの写真の向こう側がヘルモン山だという説明の写真だったと思いますか、でしたか。ちょっと私写真の確認しませんでしたが、向こうの山からずっとこの豊かな水がこんな綺麗な湖になって、見ただけで綺麗です。行かなくてもこれで十分かもしれません。次お願いします。ある人はちょっと猪苗代湖と似てるって言った人もいますけども、こんな風景で、次お願いします。はい、次お願いします。本当に海のようです。そしてこれが川ですよ。ヨルダン川がずっと南へ南へ、その向こう側がヨルダン領、手前側がイスラエル領だとさっき説明がありました。次お願いします。これが海ですよ。死の海ですよ。死海ですよ。しかしマグネシウムとか、まあ、いろんなものがここに宝庫のように蓄えられて、今見直されている、世界で最も低い、海よりも低いところにある湖がここです。次お願いします。はい、ごめんなさいね、一つ前に戻していただきましょう。さあ最後にお話しすることは、ヘルモン山の祝福っていうのは周りに広がるんです。さっき祝福は上からだ、みんなが一つに集まっていたら神様は見逃さない、必ず祝福をもたらす、それは上からだと言いました、ね、ちょうどハワイの高知のお城の教会がもたらした歴史の不思議のように、それは横に今度広がるんです。私は今回四国を何度も行っているんですが、四国をいろんな角度から思いました。まあ、四国といったら、一つは今回もまた行ってきたんですけども、香川豊彦って明治大正昭和を通じて最も偉大な日本人の10人に1人に挙げられると、ある人は必ず彼は入っていると、牧師さんですね、だけど政治家でした、また科学者でもあったかもしれません。ノーベル平和賞の候補に3回もノミネートされています。またその書いた著書は2回もノーベル文学賞の候補になって、私は行ったことありませんが、アメリカに行くと香川ストリートってあるようです。およそ一人の人間がやれる分量の生涯ではなかったと思います。一人の人が上から力を着せられると、本当にこんな生涯になるんだなって。両親が亡くなって四国の実家に引き取られ、そこで宣教師に出会ったことが上からのチャンネルスイッチが入った全ての決定的なことでありました。しかし四国で今回もう一つ思ったのは、昨日電話したんです、一応確認しました。それは例えば福島県であれば三春町は自由民権運動で有名な町でありました。あそこの資料館も前見に行ったことがあるんです。それは高知県とも関わりがあります。高知県といえば坂本龍馬ですよ、あるいは板垣退助ですよ。もう名だたる人物を輩出して、いやこんなに福島県と交流があったんだって。これで私本を買ってきて、帰りの飛行機で電車でずっと読んできたんです。これ念のため確認の電話を入れました。まあどっから話したらいいか分かりませんけれども、坂本龍馬は子供がいなかったと以前話しました。で養子、その養子の2人目の養子が直弘という甥っ子さんだったかな、なんですね。そしてその直弘は自由民権運動で非常に雄弁家でした。板垣退助と一緒にあちらこちらで講演をしていたような人でした。やがて
キリスト教の布教が、宣教師が四国にやってきました。最初、坂本龍馬の息子である直弘は小馬鹿にしていました。やがてそれに打たれました。そして教会を作りました。それが高知教会ですよ。先ほどお話しした発起人の一人に名前を連ね、龍馬の息子が、そしてできたキリスト教会、高知の今もあるそうですが、私は行っていませんけども、そこができました。で、投獄されました。彼は何度も投獄されています。そこで獄中で出会った何人かに伝道しました。そこで洗礼を受けた人の名前が本に載っていました。その名前の一人が、沢本楠也って書いてあったんですね。あれ、もしかしてこの人かなって。皆さん、私たちが双葉郡教会があった時、大半の教会を設計してくださった人と同じ名字で、あの人高知の出身で、そしてちょっと名のある先祖だったんだって聞いたから、本に出ているこの人ですかって。その人はひいおじいさんですと。で、今五代までクリスチャンが家系から続いていますって。へえ、そんな物語だったのかって。そしてその人がクリスチャンだったのを、そこから来てうちの教会を設計してくれたんだって、いきなり本の世界と四国と私たち福島と被災地がいきなりドッキングしたんです。で、その沢本さんの先祖はどうなったかというと、北光社という会社の社長になった。これ有名ですよ。私は北海道に行って北見に行ったら、北光社、まあそこは屯田兵たちが厳しい中開墾し、たくさん亡くなって、キリスト教の理想教を作るんだって。そこだけが売春宿ができなかったんです。キリスト教とかものすごい反対運動をして、町長から校長から全員がクリスチャンの町づくりでスタートした。それは四国から始まった。途中で会津で降りて、会津で伝道した人もいる。なんか歴史がだんだんだんだんこうつながってきて、私たちの今現代までつながってきて、いや、神様の世界って、歴史の昔のドラマで見た大河ドラマの、あの坂本龍馬の世界からそのどんどん主流になってきて、まさかここまでつながってるのって。福島県とうちの教会と北海道にいたあそことって、神様の国の広がりって本当に信じられないなって思ったんです。皆さん、天から祝福が来ると、それは小さな流れでもどんどんどんどん地下鉱脈のように広がるんですよ。きっと私たちの教会も未来の広がりを、その設計図が神様の手の中にはあるんだろうなって、その中での新しい4月からの1年間じゃないかなって。皆さん、今日は一つの船に乗って、まだ小さい船かもしれません、しかし神様は8人の口って書いて、少し大きな船にしてくださる希望があります。そのためにはお互いに理解し合い、許し合い、助け合い、一つの船の旅を続けることです。祝福は天からいきなり来ます。その祝福は東西南北にずっとヘルマン山の祝福のように広がりを見せてくると思います。じゃあご一緒に詩編133編の一節をもう一度お読みいたしましょう。それでは詩編133編の一節を読みます。はい。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それではお祈りをいたします。ピアノを弾いていただいて、それぞれ心を静めて黙祷の時を持ちましょう。皆さんは一つの船に乗った、乗っている、そのような自覚があるでしょうか。私たちはお遍路さんではなくて、ノアの箱舟のような一つの船に乗せていただきながら、時々体調を崩し、時々自分自身が弱くなり、だけど一緒の船だから支えたり支えられたり、安否を確認し合ったり、祈り合ったり、天を仰いだり、これは
悲壮なことではなくて、神様の祝福の箱舟です。この箱舟で旅を続けるうちに、再び天から光が差し、上から恵みが、祝福の油が注がれるでしょう。そしてやがてその油は東西南北に広がって、私の親戚にも私の友人にも、まさか我が生涯がこのように導かれるとは、またこの教会がそのようになっていくとは、などなど、広がりを見せることを信じて、互いに支え合い祈り合って、新年度もスタートしたいと思います。それではどんな言葉でも、今日聖書を通し神様の御前で教えられたこと、また決心しようと思ったこと、またお近くに座っている人が祝されるように、自分自身の健康や家族の祝福のために、世界に平和がもたらされるように、また今日の午後の総会も神様が導いてくださるように、など、どんなことでも声に出せる方は声に出して、ご一緒にしばらくお祈りをお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、感謝します。私たちは共に集まって歌い祈り聖書を開いています。私たちは箱舟に招かれて、互いに思いやりながら旅をしています。神様が祝福してくださること、祝福してくださったこと、これからもそうであることを感謝します。上からの祝福をしたい求めながら、この祝福を他の人々に分け合いながら、地上の旅路を全うできるように、この群れを一人一人をお導きください。地に平和がもたらされるように、また悲しみの中にある人に慰めが与えられるように、また今日の午後の話し合いと祈りを引き上げてくださるように、よろしくお願いします。一言お祈りします。恵み深い天のお父様、私たちは一人ぼっちの人生の旅ではなくて、イエス様がこの地上に降りてこられ、私たちを呼んでくださり、気がついたら一つの箱舟で、互いに教え合い、互いに助け合いながら、また許し合いながら旅を続けています。これは大きな祝福の箱舟でした。そしてこの箱舟の未来は、天の祝福に覆われながら、そしてその祝福を独り占めしないで、ご近所に、私たちの知っている方々に、この地域に広げるようにと、神様が私たちを導いてくださることを感謝します。今日礼拝に集われたお一人一人を、天からの祝福で潤してください。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、一つの箱舟に乗って、互いに励まし合い旅を続けます。この群れを祝し、天からの祝福で包んでください。受けた恵みを周りの人々に、この地域の方々に分かち合うことができるようにお持ちください。神の国を、その広がりを期待します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。